はい、始まりました子育てラジオの、ないちゃんです。
はい、たかちゃんです。
ゲストに来ていただきまして、
はい、はい、
ではお呼びします。タピチさんです。
どうもタピチです。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
はい、
お願いします。
で、タピチさんなんですけど、今回2回目ということで、
はい、
前回の、はい、こうマスオさんっていうところでご紹介をさせていただいたんですけど、うん、まあ、実は別の顔もありましてというところで、まあ、あの非常にあの読書家というところがあって、
うん、
年間200冊、はい、読むと、まあ、いうところで、だからそうだよね、1日、まあ、2日に1冊は読んじゃうみたいな、そんなペースの、う
ん、まあ、いろんな本ありますけどね。
あ、まあそうですよね。まあその中でもちょっと一冊、はい、はい、ちょっと一冊本を取り上げて、この3人でちょっとお話をしたいなと思っていまして、
はい。
で、はい。で、今回ちょっと取り上げた本なんですけど、バビロン大富豪の教えという本になります。はい、これ皆さん読まれましたか？
はい。
はい。
読んでますよ。
はい、わかりました。まあ、簡単に説明すると、お金との向き合い方とか、付き合い方みたいなところから入っていって、うん、そこからもう生き方みたいなところをこう体系的にまとめられた本というところで、
う
ん、
そうだね。
ね、なんとこれ100年以上も読まれてる本と。
今でも通じるというか。
そうだね。
ところで、
うん。で、多分ポイントは、黄金に、黄金でいいのかな、黄金に愛される7つの道具と、5つの黄金法則。まあ、こういった感じで、提言みたいな感じをしている本なんですけど、まあ、あれですよね。お金についてなんですけども、まあ、自分にとってのヒントみたいなところが、こう散りばめられた、
うん、
そんな本だったんです。
うん、
けど、
はい、
こうどう、たかちゃんどんなふうに思ったんだ？
そうだね、
うん。
お金の話ってさ、
うん、
まあまあ、なんか死に、人としにくいみたいなところを思ってるけど、
ね、
でも、
うん、
やっぱりこういう話す機会があったりとかすることで、
うん、
なんか情報交換じゃないけど、そういった形を取ることで、
うん、
なんかこう、いいところをどんどんやっぱ取り入れていかなきゃいけないのかなっていうのはすごく思ったんだよね。うん、なんかその、
そうだね、
人にあんまりね、うん、どうやってお金稼ぐんですかってあんまり聞かないでしょ。
ね、
まあ本の中ではその、ね、うん、どうしたらお金持ちになれるのかって子供がまあ純粋にこう、そのお金持ちに聞いてる部分があったでしょ。
うんうんうん、う
ん、
そうね、
だからなんかそういうこう、はい、なんだろうな、羞恥心じゃないけどそういうのを金繰り捨てて本気でこう行くことが向こうも本気でそれに応えてくれるっていうのが、
そうね、
まあ、まあ現実でももしかしたらあるのかなっていうのは思ったんだよね。
まあそうだよね、うん、今こうお金を持ってる人に学ぶみたいなね。もちろん田辺さんもそんな同じような感想ですかね。
そうですね、確かに学ぶ機会って本当になかなかね、難しい、日本の教育ではないし、こういうね、何でしょう、本当体系的な話ってなかなかできないんで、うん、学ぶ機会としてはすごくいいなと思いましたね。
あ、うん、ですよね。
で、そうですね。でもね、ずっと本当に変わらないのでね、お金の本質自体はずっと変わらないんで、
うん、
お前、
うん、
いつまでもこれから先もきっと変わらんのだろうなと思いますよね、これ。
どうですか、これ読んでお金持ちになりそうですか。お金
やるかやらないかって出てました
よね。そうですね。
あ、出たね。扉を開けるか開けないかみたいなね。うん、ありましたね。
そうそうそ
う、うん、で。
まさにやるか、もうほんまに今日からやります。やるかやらんかだけなんでしょうけどね。難しいですよね。うん、
そうだね。なんかこう、どうせ無理だろうみたいな思い込みっていうのがあるから。うん、それで自分でブレーキかけちゃってるのを本当にそこで止めてていいのっていうのは思ったけど、なんかこう、ね、例えば投資にしてもこう、
うん、
なんか自分ちょっと難しそうだ、自分にはできなさそうだとかって思う人多いと思うんだよね。
まあね、
なんか損するんじゃないかみ みたいな、なんかネガティブなイメージが先行しちゃって、動かないってなってくると、じゃあ、失敗しないのは何なのかっていうのを考えないっていうのがもったいないなと思って。どうしたらじゃあ成功するのっていうのを自分で、まあそれを動き出すっていうのはそういうことなんだろうなと思って。
だね。じゃあちょっとなんかもうちょっと、あれですかね、具体的なことを話したいんですけど、ちょっと私の方で一個、あ、これはもう腹落ちしたなっていうのが一個あって、守るべきものを持つ屈強な壁となれっていうのがなんかあって、そうそう。
はいはい。
これまさにパパのこと言ってるなと思って、
まあそうだね。
パパのこと言ってるなと思ってて、
家族。
守るべきもの、そうそうそうそう。
はい、
まあいろんな家族あると思うけど、いわゆる大黒柱って言われるのって、まあパパが多いかなと思ってて、いわゆるこう家族のね軸みたいな、それがまあその役割をこう担ってるのがパパなのかなと思ってて、こうやっぱり屈強な彼氏になるっていうところで、まあこれ強くないと
屈強で、
そうそうそう、強くないと人に優しくなれないなみたいな、
確かに、
こうやっぱ強さのない優しさなんて、なんつうの、嫌われたくないだけじゃないのみたいな、そういうふうに思ってるところがあって、まあこれをなんかズバッとこうね、守るべきものを持つ屈強な壁となれって、結構ズバッと言ってくれたなと思って、まあなんか根本的な部分で、なんか一番共感したなって思ったんですよね。
そうだね。
はい。この後の方に出てくる、結局、成功した後の話で、お金とは何ぞやみたいな話になるじゃないですか、多分最後の。で、やっぱりもう、なんでしょう、お金があっても、なんか使う、一緒に使える相手がいないと、結局寂しいっていう話になるじゃないですか、最後の方
は。はいはいはい。
まあ、そこかなと思いましたね。で、そこってやっぱり、億万長者は、ね、家族が、を持つことが大切っていう話もあるし、ね、孤独だと死亡リスクも高いしっていうところを考えたら、お金ってやっぱおまけで、結局家族立ち戻って誰と一緒にいますかが一番大事なんだなっていうところは、
そうだね、本当に、お金を、
そう、なんかまさにこの本で言ってたところで、まあ、どっちかというとなんか子供に伝えたいみたいな部分もありましたよね。なんかまあ、なんでそもそもお金を稼ぐのみたいな。
そうだね。
それは思うよね、確かにね。なんで稼いでんだっけとか、なんで仕事してんだっけみたいな。
そうですね。
で、そう、食べさんもおっしゃってた、ね、お金はおまけみたいな。なんか感謝のおまけなんだよって書いてましたよね。
そうそうそう。ありましたね。
ね、人から感謝されるのがまずあって、おこぼれみたいなのがお金。なんですよっつって、
お金、はい、
なるほどねと思って、自分たちの子供にね、そういうこと聞かれたら、これ思いっきりパクろうかなと思って、
あ、え？って言わないかね、
この言葉を使おうかなと思って、いいの見っけだと思って、
言うかな、
あ、おこぼれですよと、
おこぼれ、
おまけ、感謝、そうそう、おまけですよって、
目的は。感謝の部分だってことで、人のために出すことっていうことの重要だってことだよね。
ですね。
そうですね。
だそう、そこ一番なんかやっぱ、子供に伝えたいところだなって。
そうだね。
うん。
この感謝でも、ちゃんとしてあげないとダメだね。子供にね。
ね。多分、小学生くらいから本来は、
あ、いける。
ね、お金の教育みたいな。
いけます。
ところって。
必要だと思ってます。はい。
ね、お金はなかなかたまんないですからね。
まあ、意識しないとね。
まずやっぱ貯金なんですかね。
まあ、収入の10分の1を貯金ですもんね。
そうそうそう、ね、収入の10分の1。
え、できてるみたいな。
ここからですもんね。
できてる。
え、できてないよ。例えばね、収入30万として3万。毎月だからね。たまってるかねっていうね。
そうですね、多分もう入った時点で自動的にこう、なんですかね、貯める仕組みにしとかんと多分たまらんのだろうなと思うんですが、うん、自動的に別の口座に飛ばす、
うん、できますもんね。
鼻から分割する、うん、
証券口座とかでね、
うん、
毎月積み立てとか、
そっちでもいいし
設定できるんでね、
うんうん、うちはもうそれでやってるんですよ。10分の1を自動的に給料日になったら
余計な、すごいですね。
あ、そうですね、もうずっとですかね。ずっとずっとではないか、結婚して子供できる前ぐらいか、それまではほんまある分だけ使ってたんで、そこでいい加減ちょっと見直そうかが何年ぐらい前、5、6年前に見直したんですね、多分貯蓄の流れは、
あ、
なんか自然とはこれはできてたなと思って読んでたんですよね。
私やってるわ、思い出した、ちょっと待って、やってますね、
訂
正。
うん、やっぱりやって
ます、はい、そう、うん。積み立てやってますね。
うん。
そういうことだ
よね。そういうことだよね。
そういう感じですよね、
うん。自社株とかあるので、
うん、
自社株ちょろっととか、
うん、
投資信託をちょろっと買ってるとか、
うん、
毎月毎月、
うん。
それが結局10分の1ではないけど、
うん、
ね、ほんのちょろっとだ。積み立てはしてるから、うわ、積み立てのこと言ってるのか、うん、ってことですね、うん。
続けていくってことだ、やっぱり。
うん、でもそうですよね。
そういうことですよね、これね。
買い物が前より買うときに気になるようになったね。これ本当にいるかっていうこと
を
より一旦踏みとどまるのが、
うん、
増えたかなと思う。そうそうそう、消費、本当にこの消費が必要なのか、うん、
物欲ってなんか年齢とともに減りません？そうでもない？
ああ、でも
そうなんですけど、
若い頃よりは気になり始めたかも、うんうん、
ね、
うん、あ、お前ですか、全然変わんないですけど、
あ、変わんない
ずっと節約ですか、
欲しいものは欲しい、
あ、そういう感じです
か。
ああ。
なんで、あんま節約してる感じはないです、ずっと。浪費側なんで、どっちかっていうと。
ああ。
何をあるのを抑えようとしてる感じかな、
うん。何が欲しいですか。
そうですね。
ああ。
そうか。パソコンとかそういうデジタル系の機器が好きなので。
あ、なるほどですね。
ああ、わかる。そういう、そうだよね。
そうですね。そういうの、新しいの出たら、この間もね、アップルの
あ
ったじゃないですか、発表から。
うん。
欲しくなるんですよね。
なるほど。
PS5 も来ますし、
あ、まあ、なんか理由をつけてね、なんかこう、これはこういうことで役に立つから
っていうの、そういう、なんでしょうね、感情が全然変わんないです。
あ、
それをこう、なんでしょうね、この優先順位をつけるようになるところで、まあまあ抑えてる感じですか
ね。そうですね。優先順位。
前まで優先順位もつけてなかったんで。
ああ、
優先順位。欲しいもんは欲しい
って言って
やっちゃう。
でもコントロール、
はい。子供ったらプレステ5できんし。
うん、あ、そうですよね。
なんでしょうね。コントロールです。もう本当コントロールする。
そうですね。
というか、仕組み。
うん。
なんかなと思いますね。
いや、
そうですね。
そういうの買った時って、すごい楽しいですもんね。
うん。
新しいの。
めっちゃ楽しいです。
わかる。
買ったぜ、
ね。そうですよね。
そうそうそう。
やっぱ意味なくね、触っちゃいますもんね。で、こう、
ね、
眺めたりしません？なんかスマホとか、買ったときは、やっぱ、はい、あ、すごい薄くてかっこいいの買っちゃったわ、みたいな。
あ、なるほど。
ぼれぼれしちゃう。
ああ、
そうそうそう。いや、めっちゃわかる。
そういうことですよね。
そういうこと。
いや、けど、半額ほんまそういうことですよね。ほんまそういうことです。
それをこう、抑えられるかどうか。
そうそうそう。
まあ、で
も、ほんまにいるか
の、
聞けるか、
本当に必要なものというか、本当に欲しいものを買う。うん、だそこを優先するってことだよね。それは、ね、自分にとってそれがいいから、それを選ぶってこと。
そうですね。
こう惜しみなく作るポイント、使うポイントはどこかっていうね。なんだろうな。でもやっぱ、
まあ、
本とか、今回、まあ、取り上げたからじゃないですけど、やっぱこう、はい、本については結構使うようにしてるかな。読む読まないについ、関わらず。
読まない、
うん、え、
読みましょう。
ね、 今回だから、このバビロン大富豪の教えって、漫画じゃないですか。
うん。うん、
まあ、これ漫画ですよね。
ですよね。これについては結構サクサクっと読めるんで。
うん、はい、そうですね、
うん。うん。いいんですけど、まあ、やっぱ、読む時間がどうしてもかかってしまったりするから、
ああ、
そこでちょっとね、億劫になったり、
うん。そうですね。
で結構、タペチさんなんかツイートで、
うん、
ノウハウみたいなの教えてくれてますけど、はい、まあタイトルだけ読んで、
そうですね、
流し読みみたいな、
うん、
うん、
はい、
結構そういうの必要ですねって、つくづく思いますね。
もう、本当、全部読む時間って絶対ないじゃないですか、もう本当に大事な本じゃないと。
そう。
うん、
本当にそう、最初、興味あって買うんですよね、絶対。
はい、そうそう。
だけど、いざ読んでみたりすると、あれと思って、なんか前段すごい長いなとか。もうタイトルズバって言ってるけど、
うん、
すんごい前書きでなんか、
うん、
なんか1000年くらい遡ってるなとか。そこら辺の歴史いらないなとか。うん、
うん、そうか。
そういうのがあると、なんかもうちょっと置いとくかなみたいな。
うん。一章読んで面白くなかったら多分読まない、俺。
ああ、最初ね。
うん。
あ、
大事なことを最初に言ってほしいよねっていうね。
ああ、わかるわかる、ね。そうだね。
そうですね。
でも多分本、わざわざ300ページにするために、
うん、
ね、200ページくらい、うん。
足してるんじゃないかみたいな。
そうそうそう、そう。っていう本結構ありますよね。っていう。
ああ、ありますあります。
なるほどね。
しんどいなと思って。
うん、
ね、多分、食べさん。
大事な話って真ん中に書いてます。
うん、ああ、真ん中。
ほんまに大事な話って大体真ん中にあると思います。読ましたいから
。あ、そうです
っていう感覚でいつも読んでます。
うん、おじゃあ、とりあえず真ん中まで行ってみるっていうか。うん、
そうか、逆に真ん中から読む。
ああ
。
もう、
それやっぱり
ザーって見て。
ザーっと見て、うん。ここかなって。
あ、ほんまけど、そう、もう時間ないときはそれですね。自分が興味のあるであろう、その単元を見つけて、そこだけ読む。でいいかなって。っていうのも時間の使い方の一つかなとは本当に。
なるほど。
ああ。最初から読んじゃいますもんね。ついつい。
うん、最初から読んでね。序章からね。
読んじゃい。
そうそうそう。
全然、ね、序章を読んで、序章に結論書いてる本もあると思うんで、それでもいいと思うんですよね。
そう、だからそれが
そこに結論がない本はもしかしたら、
うん。
言いたい本ことはこれですって書いてくれてる作者の本ってある
ん
で、
うん、ありますね、
その人は多分それ、うん、そうそうそう、その言いたいことと合うなんでしょうね、うん、その章をだけ狙い撃ちで読むとか、
うん
うん、
それ書いてくれる本ありますね、確かに、うん、要は言いたいことはこれで、そう、それを解きほどいていこうみたいな、
うん、
一つ一つみたいな、だこれも結構、今回のこのバビロンの本も結構そんな感じなのかなと思ってて、うん、
はい、
こう、定義みたいなのをこうね、7つの道具とか、5つの法則みたいなのをダンダンで出して、
うん、
こう、それをこうブレイクダウンするみたいな、
う
ん、一つ一つ一単元ごとに解説をして、
そう。
まあ、今回は漫画なのでストーリーの中にそれを追い込むみたいな。
そうですね。
うん。
そうですね。
そういう本ってやっぱ読みやすいし。
うん。多分漫画にできる本って読みやすいんやと思います。
あ、なるほどね。
なるほど。
漫画でわかるなんちゃらかんちゃらって多分ある程度整理されてるから読めると思うんですよ、ストーリーになるから。で、と思ってます、勝手に。わかんないですけど。
なるほどね、うん。漫画も結構有効なんですかね。漫画で読むっていうのね。
うん、結構あるよね。
7つの習慣とかね。
うん、7つの習慣。
アドラーの、
うん。読んじゃった。このついでに読んじゃった。
一応読めないです。
7つの習慣、ね。
7つの習慣は原著読めないですよ。
あんな長原著読んだけど、半分ぐらいで終わったかな。あ、読む、持って、うん、うん。半分ぐらいまで行って。
うん、
やっぱ最初から読んじゃ
った、ね。漫画で全部読んで。
ああ、
うん。絶対その方が、
もうよ。進む。漫画は進むよ。どんどん進んじゃう。
やっぱ頭に入るんだよね、漫画のがね。
うん。
やっぱ
そうだね。結構身近な感じで書いてくれてるっていうか。う
ん、ああ、なるほどね。そういうことか、ね。
現状はなんかね、ちょっと違う世界の話の感じが したかな、あれは。
うんうん、
あと自分に置き換えにくい感じは。
うんうん、まあ、時代背景とか国とかが違うと、もうすでにそこでなんかちょっと違うもんね。
うんうん